込みの会場である金沢駅近くの会館1階のロビーに多くの男女が集まっていた。学生ばかりを集めた集いかと相馬は思っていたが、制服を着た高校生らしき男女もいるし、スーツ姿の男性、30から40代と思われる女性といった姿も見受けられた。80名程度いる彼ら彼女らは、おのおの何かしらの知り合いのようで、笑顔で会話をしている。しかし、どこか皆地味だ。世間一般では、おとなしい人と言われる部類のものばかり。その中で、相馬と長谷部は浮いていた。相馬は携帯の時計を見た。時刻は19時40分だった。
おい、8時からやろ？まだ会場戦がんかんや。
そうやな。
岩崎さんは？
さっきから探しとるんやけどな。見当たらんげんちゃん。
長谷部は周囲にどういった連中がいるかということは全く興味なさそうに、とにかくひたすらに彼女の姿を探していた。
皆さん、
大きな声が天から降ってきた。二人が吹き抜けの天井に視線をやると、丸眼鏡をかけた30代後半のほっそりとした男が開花のこちらを見下ろしていた。すると周囲にいた者たちが口々にこうつぶやいた。院長。彼らは口々にこの単語を発し、その男を羨望の眼差しで眺めた。
院長？なんや、医者かなんかか、あいつ。どっかの偉いさんかね。
相馬と長谷部はことをつかみきれない様子で、とりあえず周囲の人間と同じように振る舞った。80名程度の人間たちは丸眼鏡の言う通りに動き始めた。みな何やらにこやかな表情である。
長谷部、相馬、これやばいやつじゃねえよ。お前もそう思う？セミナーとかなんかじゃねえがんかや。岩崎さんもおらんみたいし、ここは退却しようぜ。
そうやな。
キビスを返して群衆とは反対の方へ足を踏み出した時、会場から再び声がかけられた。
君たち。
二人は足を止めた。会場の丸眼鏡の男は急ぎ足でこちらの方へ向かってきた。
やべ、長谷部、消えるぞ。
お。
長谷部が逃走に少しの戸惑いを見せたため、初動が遅れた。気がつくと、丸眼鏡は二人のすぐそばに立っていた。なんという素早い動きだろうか。会場に見えた丸眼鏡の姿は色白く、痩せ細った男という印象だったが、間近に見る彼の姿はそれとは対極の非常にがっしりとした体つきであった。彼は紺のシャツを着ている。第一ボタンだけを外した状態で、その体つきが判別できるほど彼の胸板は厚く、腕周りは太かった。遠目からパッと見ですぐに負けるひょろっとしたもやし風の男と判断した相馬だったが、間近で予想とは真逆の圧倒的な体格を見せつけられて、ひるんだ。
僕らはいかなる人間も拒まない。君らは何かを得るためにここに来たんだろう。
別にそんなんじゃないっすよ。
これからみんなで一つのテーマについて議論するんだ。どうだい？参加しろとは言わない。外から眺める程度でいいから見学していかないか。
相馬と長谷部は見合った。
どうする？
長谷部は決断を相馬に委ねようとした。
なんだよ、俺が決めんのか。
まあいい、 おそらく君らには僕らは何かの新興宗教団体のようにでも見えてるんだろう。気が進めば来ればいいし、そうでなければこのまま帰ってもいいさ。
そう言うと丸メガネはポケットをまさぐった。
あれしまった。あれ、名刺どこやったかな。
院長、丸メガネを呼ぶ声が聞こえた。
みんな待ってますよ。
あ、声の先を見た相馬と長谷部は目を丸くした。
岩崎さん。
丸メガネの後ろに立っている岩崎は二人を黙ってしばらく見た。
ひょっとして、法学部の相馬です。
岩崎目当ての当の本人長谷部は突然の出会いに戸惑いを隠せない様子であった。普段はどんな女子にも気軽に声をかけることができる彼は、恋心を寄せる対象を前に言葉が出ないでいた。
おい長谷部。
そう言って相馬が彼を小突くと、ようやく長谷部は名を名乗った。
なんだ、岩崎君の知り合いか。
突然の出会いに動揺していたのは相馬と長谷部だけではない。岩崎も同様である。彼女は丸眼鏡の問いかけにうなずいて返事をした。
院長、時間ですよ。
そう言って岩崎は2階の会場へ消えていった。
まあよかったら来なよ。
丸眼鏡はそう言い残して一段飛ばしで階段を駆け上がっていった。
おい相馬、どうするよ。
長谷部はつぶやいた。そこには実にほうけた表情の長谷部があった。それを見て相馬は右手で頭を抱えた。
だから俺に何でもかんでも委任すんなって。
地味めの人間ばかりが集う会合。会合の内容は詳しくは知らないが、ウェブサイトを見る限り世の中のもろもろについて議論し、さまざまな考え方をシェアするそうだ。一体何を議論するというのか。運営側と思われる丸メガネは院長とか呼ばれている。まさかそんな変わった呼び方が彼の本名なんてことはあるまい。役職とか肩書きめいたものなのだろう。さっきまで岩崎の姿は見えなかった。その彼女が院長を呼びに来た。岩崎は運営側の人間か。何しろうさんくささ満開。丸眼鏡は新興宗教団体じゃないとか言っていたが、この手の自己啓発セミナーとかはよくある。
そんま、お前気が進まんがやったら俺だけ行ってくるわ。
長谷部は相馬に背を向けた。
待て、なんや、見るだけにしとけ。見るだけやったら俺も行く。
何の免疫もない人間がこの手の会合に飛び込むと、集団催眠のようなものにかかってしまうかもしれない。丸メガネは見学だけでもいいと言っている。何事も客観的に観察してからそこに身を預けるべきだ。そう相馬は長谷部に言った。
岩崎さんはいつでも学校で会えるやろ。一応今接点を持ったんや。今日は様子だけ見ようや。
一度決めたら即行動の長谷部であったが、彼も相馬と同じくこのコミュという集団の雰囲気に不安を抱いていたようで、相馬の意見に従うことにした。
え？帰りに？金沢銀行本店にある融資部の前で電話をしている立花とばったり遭遇した。
ああ、そっか。ほうや。ああ、わかった。 なら今日はまっすぐ帰るわ。
そう言って彼は電話を切った。
どうしたんですか、副部長。
お、佐竹。
キリコや。
キリコ？
ほら、明日から盆やろ。神さんが買ってこいって言うげんて。
金沢特有の盆景色として、墓場に吊り下げられたキリコたちの姿がある。キリコとは、木で作られた骨組みに障子紙のようなものを貼り付けた箱型のものである。その紙の正面の部分には、南無阿弥陀仏とか、南無妙法蓮華経と印刷され、側面に墓参りに訪れた者の名前を記載して使用する。キリコを墓の近くに張り巡らされた縄にくくりつけ、墓参りに来たとの証を立てるのである。箱キリコの内部には、ろうそくを立てる釘がつけられており、日没後、それらの明かりが墓地をぼんやりと照らす様は、どこか幻想的でもある。近年は、この箱キリコの処分が大変で、コストもかかるとの声もあり、形を板状のものに変えたものが多く出回っているが、それらは情緒に欠ける。金沢の盆は新盆と旧盆に分かれている。住む地域によってそれが異なっているが、ほとんどが7月13日から15日に盆参りをする習慣がある。いわゆる新盆というやつだ。石川県でもこれは金沢特有の習慣のようで、金沢を除く加賀地方や能登といった地域は、世間一般の旧盆参りが通常である。佐竹は胸元から取り出した携帯に目を落とした。今日は7月11日、金曜日。平日仕事のサラリーマンはこの週末に墓参りをせねばなるまい。仕事に追われる中で、つい見失ってしまいそうな日本人としての習慣に気づかされた。
副部長はどちらのお墓に？
ああ、俺は森山の寺に墓があるんや。神さんは大正寺の出やから、それは8月の盆の時に行く。
はあ、俺も週末行ってきますよ。
佐竹はどこか物寂しげな表情を見せた。
そうやったな。俺にはそれぐらいしかできませんからね。
のしこ山連続殺人事件から3年半。佐竹は金沢銀行総務部付きとなっていた。あの事件以来、佐竹は精神状態が不安定になることがあり、それを案じた山形が上層部に働きかけて総務部に異動となった。特定多数の人間と接することが佐竹の負担となるとの医者の診断結果を受けてのものだった。佐竹は総務部で情報セキュリティの現場責任者となっていた。肩書きは金沢銀行総務部情報管理課課長である。事件当時、駅前支店の支店長だった山形はマルホン建設の立て直しの功績を買われ、現在は取締役経営企画部部長となり、彼を陰で支えていた次長の立花は有志部の副部長に抜擢されていた。3年も経てば組織の姿形は随分と変わる。頭取の前田平八郎は未だに健在であるが、本田義信の急性によって空席になった専務取締役には加賀恭三が、常務取締役には当時有志部長だった小堀が座っていた。
あ！
立花が大きな声を上げた。そして額をピシャリと叩いて罰が悪そうな表情を見せた。
どうしました？
ちゃー。釣り合った。
またですか。
佐竹は呆れ顔で
橘を見た。橘は大の釣り好きで、金沢銀行釣り同好会の会長でもある。釣りのことになると橘は止まらない。下手に何かを質問しようものなら、聞かされたくない話が延々と続く羽目になる。佐竹は話題をそらした。
で、どうするんですか、墓参り。
橘は無然とした表情となった。
行くわいや。けど、夜釣りの後の墓参りってのも結構きついな。
気をつけて行ってきてくださいよ。
ああ、お前も来るか。
え？
たまには彼女と一緒にアウトドアライフってのもいいんじゃないか。
アウトドアって、部長は釣り一本じゃないですか。
釣りはやっぱり興味ないか。
お前がうちに入れば同好会から部に昇格するんや。押したらほら。
橘は人差し指と親指で輪を作って見せた。
先立つものも必要やろ。俺は金づるですか。
いくら時間外であると言っても、これ以上の雑談は慎まなければならない。そう思った佐竹は橘に考えるとだけ言って自室へと戻った。自分の島の隣を見ると、そこには書類の山があった。各店から送られてきた新規口座開設の申し込み書の束である。本人確認書のコピーと捺印された申し込み書。書類の不備などがないかをチェックするわけだ。この時期はボーナス時期ということもあり、金沢銀行を挙げての定期預金獲得キャンペーンが行われている。佐竹の隣の島の事務管理課は、キャンペーンによって普段より多くなったその手の書類を処理することが仕事だ。しかし、事務管理課の連中は皆帰ってしまっていた。取引先であるホテルのビアガーデンにみんなで行ってしまったからだ。何でも本店営業部からのたっての頼みということらしい。重要な融資案件があり、それを何としても獲得したいとのことで、本店営業部部長直々に総務部へお願いに来ていたのである。そこで部内でも一番所帯が大きい事務管理課にその矛先が向けられ、動員させられたというわけだ。よって20時を回った週末の総務部内は、佐竹を除いて誰もいない状態だった。
俺も帰るかな。
そう自分に言い聞かせるようにつぶやいた時である。静まり返っている情報管理課の複合機が作動した。佐竹はその様子を無視し、机の上を一通り整理して帰る準備をし始めた。
ボンか。俺も帰りにキリコでも買って帰るか。
重要書類をキャビネットにしまい、それに鍵をかけた。そして家内を一通り見渡して、最後に複合機の様子を確認した。
どうせファックス DM かなんかだろう。
佐竹は複合機のトレイに重なっている受信用紙を取り出して、それらに目を通した。彼の予想通り、その手のファックスばかりであった。夕方あたりになると、どこでここのファックス番号を知り得たのか、いろいろな業者からさまざまな勧誘のファックス DM が送られてくる。管理職セミナーとか、接遇マナーを教えますとか、コンプライアンスオフィサー養成とか、専門書販売とかである。昔ほどではないが、今でもこの古典的なプロモーション活動は健在だ。郵送よりもコストが低いため、今でも有効な手段なのかもしれない。しかし、ファックスは発信者のみならず、受信者も費用を負担することになる。紙代、インク代までも受信者が負担せねばならない。欲しくもない情報を送りつけ、なおかつお金も飛んでいく。
考えようによっては随分と傲慢な宣伝方法だ。こんなぶしつけなプロモーション活動はすぐにでもやめてもらいたいものだ。
あれ？
一枚の用紙に佐竹は目を留めた。
警察からだ。
警察からの捜査関係事項紹介書である。そこには至急と記載されている。彼は本文を読み、最後に書かれている紹介事項に目をやった。
近藤さとみ？
佐竹は苦い顔をした。せっかく片付けも終わって帰宅しようと思っていたのに、それを遮るように警察からのファックスである。この手の紹介への対応は事務管理課から総務部長へ挙げられ、そこで回答をすることとなっている。しかし週末この時間の総務部には、事務管理課の人間はおろか総務部長の小松も次長の真っ当も誰もいない。
残念でした。店じまい。
佐竹は手にしていたファックスを複合機の排出トレーにそっと戻し、かの電気を消して家路に着いた。